One for Nihongo. Okay, so we are in Genesis chapter 16 this morning.
今朝は、創世記の16章からになります。
And let's begin by reading verses 1 through 6.
では、1節から6節を日本語でお読みします。アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご存知のように、主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライは、アブラムがカナンの土地に住んでから10年後に、彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて夫アブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人を見下げるようになった。そこでサライはアブラムに言った。私に対するこの横柄さはあなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。アブラムはサライに言った。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。彼女をあなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女をいじめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。
Waiting can be a hard thing to do.
待つということは、本当に大変なことです。
I know. That's the way it is for me. I don't like to wait sometimes.
私は私にとってもそうなのでよくわかります。待つということは時に本当に苦しいことです。
But what makes it worse is when you're suffering. If you're suffering and you're waiting for relief, that can really be a hard wait.
でもそれがもし何か苦しんでいる時にさらにそこからの解放を、痛みの解放を待っているというのは本当に辛いと思います。
But God actually uses waiting and uses it to develop our faith.
けれども神は実はこの待つということを通して私たちの信仰を立て上げてくださいます。私たちが神を信頼することができるようにその信頼を強めてくださいます。
Because you see, faith is valuable.
この信仰というのは本当に価値のあるものです。
I often say this, but it's true. I believe it's true. Your faith in God is the most valuable thing you have.
何度も繰り返し言いますけれども、でもこれは真理なので、皆さんのこの信仰というのは神の目には一番皆さんが持っているもので一番尊いものです。
You know, Peter compared it to gold that's refined and gets better and better.
ペテロはこれをこの金と比べました。精錬される金よりも尊いというふうに言います。
And when we understand how valuable faith is, then we can kind of realize why God allows things in our lives, even difficult things, in order to develop our faith.
ですから、この、信仰というものがいかに神の目に尊いものかということをが分かるとですね、私たちがこの待つということを通して神が私たちの信仰を立て上げてくださる、どのようにそこに働いてくださるかということが理解できるようになります。
And in our story, Sarai and Abram have been waiting a long time. They've been for God to provide them with a child.
この今読んだ話の中でも、サライとアブラムはもう長いこと待っていました。神が子供を与えてくださるという約束を待っていました。
Because God promised Abram that his descendants would be too numerous to count.
神がこのアブラムに対してあなたの子孫は星の数多くなるということを言われました。
Yeah, just like the stars in the sky.
先に言ってしまいました。星のようにもう本当に数多くなると。
Now he had been promising for 10 years now, and they're getting old.
でその約束をもらってからも10年経って彼らは年を取ってきました。
Abram is 85, his wife is 75.
アブラムは85歳、サライも75歳になっています。
And they don't have any children.
そして彼らにはまだ子供がありませんでした。
Can you imagine how hard that would be for Sarah?
それはサラにとってどれほど辛いことだったかというのを想像できるでしょうか。
Because in that day, in those cultures, it was considered a curse not to have children. Something's wrong with you. What does God have against you? Why don't you have kids?
なぜならば当時この文化の中では子供を産めないというのは本当に呪われているものとして見なされていましたから、サラは一体何が悪いんだと、何が起こってるんだというふうにこう見られていたと思います。
サラは blessed by God. God considers her to be blessed, but outwardly, in her circumstances, it looks like she's cursed.
サライはもちろん神から本当に祝福を受けていましたけれども、はたから見たときには彼女の状態というのはまるで呪われているかのような状況に見えました。
Well, she comes up with a plan and she says, okay, she suggests that Abram go have relations with her maid and then have a child by her, which actually was a custom in that day to have a surrogate mother from one of the servants.
サライはここでアブラムに対してサライの自分の女奴隷を与えて、彼女によって私は子供を持つことができるというふうに判断をしました。これは、当時の文化の中では習慣、普通に習慣として行われていたことで、しもべ召使いをこの代理として立てるということは行われていたことです。
But even though it was the custom of the world around them, it wasn't God's idea. It wasn't God's plan.
けれども、それがたとえこの習慣であったとしても、このことは神の計画ではありませんでした。
And so this episode, this story is an example of what happens when we don't trust in God and we kind of try to take over and work things out ourselves.
ですからここの話というのは、私たちが神を信頼しないで自分の力で何とかしようとしてしまったときに何が起こるかということの、例が書かれています。
But we see, so Abram does that. He has relations with Hagar. She becomes pregnant.
ここで、アブラムは、このサライの女奴隷のハガルと、関係を持って、そして彼女がやがて身ごもりました。
And she despises Sarah.
すると今度はハガルがサライを見下すようになりました。
Now you can imagine how she feels. She thought she was going to make things better, but she made it worse.
サライがここでどのように感じたか想像できるでしょうか。彼女は何とかより良くしようと状況を変えようとしたわけですけれども、実はそれが状況をよりひどくさせてしまいます。
And so she begins to deal harshly with her and she runs away. Let's continue the story. Read verses 3 through 15.
彼女は自分の女奴隷に辛く当たるようになって、彼女が逃げていってしまうということになります。では、続けて7節から。
Yeah, 3 through 15. We'll read 3 through
15. 7節から15節までお読みします。主の使いは荒野の泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけ、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのかと尋ねた。彼女は答えた。私の女主人サライのところから逃げているところです。そこで主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。また主の使いは彼女に言った。あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる。さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもっている。男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住もう。そこで彼女は自分に語りかけられた主の名を、あなたはエルロイと呼んだ。それはご覧になる方の後ろを私が見て、なおもここにいるとは、と彼女が言ったからである。それゆえその井戸はベールラハイロイと呼ばれた。それはカデシとベレデの間にある。ハガルはアブラムに男の子を産んだ。 アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。
Now this is the first time in the Bible where we see this phrase, the angel of the Lord.
ここに、この聖書の中で最初に主の使いという言葉が登場してきます。
And he'll show up at other times in the Bible.
他のところでもこの主の使いというのは登場します。
But he's different. The angel of the Lord is not your ordinary angel.
この主の使いというのは他の御使い天使たちとはちょっと違います。
Because, for example, for one thing, when the angel of the Lord would show up, oftentimes the people would bow down and worship the angel, such is the case when he spoke to Moses at the burning bush.
その違い、たくさん違いがありますけれども、その一つは、この主の使いが現れた時というのは、人々はこの主の使いに対して拝みました。例えばモーセの時にも、燃える芝の中で主の使いが現れた時に、モーセは、その主の使いに対してひれ伏しました。
Now other angels, for example in Revelation, when the angel appears to John, he tells him, don't, you know, John bows down and he says, don't worship me, you know, in Revelation.
他の天使たちは、例えば黙示録の22章に出てきますけれども、ヨハネに天使が現れたときに、ヨハネはその前にひれ伏して拝もうとしましたけれども、その天使は私を拝んではいけませんと言いました。
In Revelation chapter 22.
黙示録の22章にあります。
And also here we see he speaks first person. He speaks as if he was God. I will multiply your descendants.
またここでこの主の使いは第一人称で話をしています。私があなたを増やすというふうに、私がというふうに話しています。
So this is what we call in a term in English, I don't know how it translates, a Christophany, a pre-incarnate appearance of Jesus in the Bible.
ですから、これはキリストの顕現というふうに呼ばれます。キリストがこの旧約の時代に、受肉する前のキリストの姿ということになります。
Well, anyway, he tells Hagar to go and return to her master.
とにかくこの主の使いがハガルに対して、あなたの女主人のもとに戻りなさいと言いました。
And he promises to bless her, and then he's going to make her into a great nation.
そしてまたこのハガルを祝福するということも約束されて、彼女の子供を偉大な民族にするというふうに約束されました。
And she was to name him Ishmael, which means God hears.
そしてまた子供をイシュマエルと名付けなさいと言われましたけれども、これは神は聞かれるという意味があります。
And it's really important that we realize God loves Hagar.
重要なのは、神は本当にハガルを愛しておられました。
God was watching over her, and he appeared to her.
神は彼女を本当にこう見守っておられて、そして彼女に直接現れてくださいました。
He was to her the God who sees.
この方は彼女にとってご覧になる方でした。
Now, God had a plan for Abram and Sarai, and that was for them to have a son through her.
神はアブラムとサライに、ご計画を持っておられました。それは、彼らを通して息子を与えるというものです。
And even though it was a mistake for her to give her maid, God has a plan for Ishmael.
ですから、このサライがハガルを与えてしまったというのは、これは彼らの、一つの失敗なわけですけれども、それにもかかわらず、神はこのハガルから生まれるイシュマエルもまた祝福してくださいます。
I mean, it's part of the mystery of God.
これは本当に神のこの不思議さと言いますか。
We make mistakes.
私たちは失敗を犯します。
We sin.
間違いを犯し、
罪を。 We respond in fear. We don't have faith.
罪を犯して、この信仰がなくて、罪を犯してしまうということがあります。
And yet somehow God is able to take even our mistakes and work them together to accomplish His purposes.
たとえそうであったとしても、神はこの 私たちの間違い、私たちの失敗というものを神のご計画のために用いることができます。
We see that throughout the Bible.
私たちはそれを聖書を通して見ることができます。
And you know, God loves people. He loves all people.
神は人々を愛しておられます。すべての人を愛しておられます。
He cares for us.
私たちのことを本当に気にかけてくださっています。
He is the God who sees.
この方は私たちを見てくださる方、ご覧になる方です。
And our lives, you know, you may think, you look at at our lives, and sometimes it seems like we're a product of mistakes.
時に私たちのこの人生というのは、もうまるでなんか間違いの産物であるかのように思えることがあります。
And it can really shake a person up. Well, how can I live my life? Well, look at it. It just doesn't work. I'm not like another person. These things happen to me.
そしてもう本当にこの自分の人生が揺り動かされてしまいます。他の人と見比べて、私はああいう人ではない。私はこういうことができない。思ってしまいます。
And yet, God is able. In God's eyes, no one, no person is a mistake. Every person is created in His image.
けれども、神にとっては、神の目からはそのようには見られていません。神の目には誰一人として失敗作というものはなく、そして全てを働かせることが可能です。
Well, Ishmael is going to have 12 sons, and they will become a great, he will become a father of a great nation.
ちょっと忘れました先ほど。私たちはそして神のイメージ、神の似姿に似せて作られたものです。そしてハガルの息子イシュマエルですけれども、このイシュマエルはまた12部族の長になるというふうに、大きな民族の父となるというふうに約束されました。
And this verse 12 is very interesting. This prophecy about Ishmael. He will be a wild man. His hand will be against every man, and every man's hand against him.
12節はこのイシュマエルに対する予言ですけれども、ちょっと面白いのは、彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らうと予言されています。
Now, the Arab people are descendants of Ishmael.
アラブの人々というのはこのイシュマエルの先祖に、子孫になります。
And throughout history, they've been typified as being, you know, wilder than normal.
そしてこの歴史を通してアラブ人というのは、この他の民族よりも、本当に野生的であるという、そういった象徴の人々です。
Did you ever see Lawrence of Arabia? That was sort of a classic with Peter O'Toole.
皆さん、アラビアのロレンスという映画をご覧になったことあるでしょうか。
Well, anyway, it brings back to mind. He, you know, remember they're firing their guns in the air and all that stuff.
まあ、ちょっと思い出したんですけれども、本当にいつもこう空中に何発砲したりですね。
But it's, I just point that out because it's just interesting because God's word, you know, these prophecies come about and we can see them.
でも本当にここで予言されている神の言葉というのが、今日でも私たちはその姿を見ることができます。
Well, Abraham and Sarah produced Ishmael. Really, it was from their lack of faith.
アブラムとサライは、本当にこのイシュマエルを産んでしまったということは、これは彼らの信仰がちょっと欠けていたところから出てきたものでした。
It was, you know, they were trying to help God out.
彼らはなんとか神のご計画をこう自分たちが助けようとしてしまったわけです。
And it didn't work. Well, let's continue. Let's move into chapter 17, read verses 1 through 8.
じゃあ17章に入ります。1節から、Verse 8. 8 節。
Yeah.
あ、違う。ここ、あ、そうか。失礼しました。1節から8節をお読みします。アブラムが99歳になったとき、主はアブラムに現れ、こう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全き者であれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。 神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。
Well, 13 years have passed now since Ishmael was born.
イシュマエルが生まれてからさらに13年経ちました。
You know, when you read these stories of the Bible characters, it's important to remember God is not speaking to them every day.
この聖書に登場する人物を見ていきますと、神は必ずしもこの人々に毎日語っておられたわけではないということがわかります。
Many years pass between the many years have passed between the times God speaks to him.
神がこのアブラムに語られた時というのはもう前回から何年も経っています。
Ishmael is now a teenager.
イシュマエルはもうティーネイジャーになっています。
And the last time God spoke to Abram was way back in chapter 15. Remember when he passes between the pieces of the animal and establishes the covenant?
神がこの前にアブラムに語りかけられたのは、15章のところになりますけれども、アブラムが動物を引き裂いてその間を神が通られたあの時です。
And now once again, God appears to him and he speaks about this covenant.
そしてここで再び神が彼に現れて、そしてこの契約のことを語られました。
And he changes Abram's name from Abram to Abraham.
そしてまた彼の名前をアブラムからアブラハムに変えられます。
Which means a father of many, father of multitudes.
これは多くの人の父という意味になります。
And Sarai's name is changed to Sarah, which means princess.
そしてまたサライの名前も変わります。サライがサラに変わりますけれども、これは王女という意味があります。
Here in verse 1, God introduced himself as the name Almighty God or El Shaddai in Hebrew.
また17章の1節のところで神はご自分の名前をここで紹介されていますけれども、私は全能の神である、ヘブル語ではエルシャダイと言います。
God is almighty.
神は全能です。
He's able to do what he's promised.
この方はご自分が約束されたことを成し遂げることができる
方です。 And Abram needed to know this. He needed to know this about God because God has promised himSomething that seems impossible.
アブラムはこのことを聞く必要がありました。なぜならば、神がアブラムに約束されたことというのは、もうまるで不可能に思えるようなことだったからです。
Now, in verses 7 and 8, God establishes his covenant with Abraham and his descendants.
7節、8節のところで、神はアブラハムとまた、その子孫にとの間に約束を与えられました。
Now notice, as you look at it, it's an everlasting covenant.
で、よく見ていただきたいんですが、これは永遠の契約と書かれています。
In verse 8, also I give to you and your descendants after you the land in which you are a stranger, all the land of Canaan as an everlasting possession, and I will be their God.
また8節のところでも、私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。
It's an everlasting covenant.
これは永遠の契約です。
God has given this land of Canaan to Israel, and it's still in effect today.
神はイスラエルにこのカナンの地を与えると約束されました。これは今日でもこの事実は変わっていません。
In Ezekiel, if you look in Ezekiel chapter 11, verse 17,
エゼキエル書を見ますと、エゼキエル書の11章の17節に、 このように書かれています。
It says, therefore say, thus says the Lord God, I will gather you from the peoples, assemble you from the countries where you have been scattered, and I will give you the land of Israel.
エゼキエル書の11章の17節、それゆえ、いえ、神である主はこうおせられる。私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。
Israel, at the time this was written, the Babylonians had scattered Israel.
このエゼキエル書が書かれた時というのは、イスラエルの民はバビロンに捕囚に連れて行かれて散らされていました。
Well, later on, when the Romans ruled over the country, Israel had gathered not as their own country, but under Roman rule. Again, in 70 AD, they're scattered.
またその後には今度は、イスラエルの民はその土地はそこにいたんですけれども、ローマに支配されていました。自分たちの国ではなくてローマに支配されている状態が続きますが、それもまた、紀元70年には散らされることになります。
and today we see that they're back in the land and they have a sovereign government.
でも今日私たちはそこの土地にまたイスラエルの民が戻ってきていて、そして今やちゃんと主権を持った政府としてのこの国があるという姿を見ることができます。
And it's a fulfillment of God's promise.
これは神の約束の成就です。
You know, one of the reasons God raised up Israel is that we could see, the whole world can seeAnd it testifies of God, and that God is true to His word.
この神、
One of the reasons that God raised up Israel was that the world could see that God was true to His promises.
イスラエルがこう立て上げられることの理由の一つというのは、それによって世界の人々が神の言葉が確かに真実であるというのを見ることができるためです。
And here is a case where we see against all odds there this prophecy is fulfilled. They're back in the land. God is gathering them as just as he has promised.
そして様々な困難がありながらも、でも今日この神が約束された通りにもう一度イスラエルの民がここに集められているという姿、これはもう本当に神の言葉が成就されている姿を見ることができます。
And so God's word always, God bats a thousand. His word always comes true.
神の言葉というのは必ずなります。もう打率 100%、 10割、もう必ず成就します。
That's why I don't really get that worried when I see, you know, the leader of Iran say they're going to wipe out Israel. And so, you knowNo man can go against the promise of God.
だからこそ私は、このイランの、リーダーがですね、イスラエルを亡き者にすると言っていたとしても、私はそんなに心配はしていません。なぜならば、誰一人としてこの神の言葉に逆らうことができるものというのはいないからです。
Okay, let's read on verses 9
through 14. はい、では、9節から14節をお読みします。ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫とともに世々にわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間であなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆世々にわたり生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものも、あなたの家で生まれたしもべもあなたが金で買い取ったものも必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約としてあなた方の肉の上に記されなければならない。包皮の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのようなものはその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのである。
So God gives Abraham circumcision, and it says it's a token of his covenant with them.
神はアブラハムにここで割礼を施すようにと言われましたけれども、これは、神が彼らと結んだ契約の印であると言われました。
Now, circumcision was practiced at this time by the Egyptians.
この割礼というのは実はもうこの当時エジプトでは行われていることでした。
But it had never been, it wasn't practiced by the Canaanite people in that day where they were.
けれども、このアブラハムたちがいた、カナンの土地では、その割礼というのは習慣になってはいませんでした。
Well, God said, it will be a sign of the covenant between you and me.
神はここで、これが私とあなたとの間の契約の印となると言われました。
Now, why did God choose circumcision to be this sign? I don't know.
なぜ神がこの印として割礼というものを選ばれたのか、
それは私には分かりません。
まあ、いろんな説はありますけれども。
But we do know in Romans 4:11, Paul talks about it. Paul talks about Abraham receiving circumcision, and he says it was a seal of righteousness.
パウロは、この割礼についてローマ人への手紙の4章の11節のところで、これが義の印としてアブラハムは割礼を受けたということを書いています。
And of course, in chapter 4, we studied that not long ago, Paul makes a point of showing that Abraham received this after he had been justified by faith. He was already justified by faith. And now afterwards, God gives him this.Covenant of circumcision.
まあ、少し前に私たちはローマ書を学びましたけれども、パウロはここでアブラハムは、割礼を受ける前に義と認められた。その印として割礼を受けたということを強調しています。
He was justified by faith back in chapter 15. Remember, we're 15:6, and Abraham believed God, and God counted it to him as righteousness.
アブラハムは、この創世記の15章のところでもうすでに彼は神を信じた、それが彼の義と認められたというふうに、義が認められていました。
But in Romans 4:11 it says, and he received the sign, this is Paul speaking of Abram, and he received the sign of circumcision, a seal of righteousness of the faith which he had while still uncircumcised, that he might be the father of all those who believebelieve, though they are uncircumcised, that righteousness might be imputed to them also.
ローマの4章の11節のところでパウロはアブラハムについてこのように言っています。彼は割礼を受けていないとき信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となり、また割礼のある者 の父となるためです。
So, circumcision was a seal. It was a sign of the Old Testament covenant.
ですからこの割礼というのは、旧約のこの約束に含まれているというその印として、与えられているものです。
In the New Testament, we're told that the Holy Spirit is the seal.
新約の時代には、私たちは聖霊が印として与えられているというふうに言われています。
Let's read Ephesians chapter 1, 13 and 14. I'll just have Mickey read it in Japanese.
ちょっとエペソビトへの手紙の、1章の13節、14節をお読みします。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって、約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。
The Holy Spirit is the seal. He's the proof that you belong to Jesus.
この聖霊というのが印であって、あなたはイエスに属しているということの証となります。
Okay, let's finish. Let's read 15 through 22.
はい。では、創世記の17章に戻ります。15節から22節をお読みします。また、神はアブラハムに仰せられた。 あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。そしてアブラハムは神に申し上げた。どうかイシュマエルがあなたの御前で生きながらえますように。すると神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた。確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし、非常に多く増し加えよう。彼は12人の族長たちを産む。私は彼を大いなる国民としよう。しかし私は来年の今頃、サラがあなたに産むイサクと私の契約を立てる。神はアブラハムと語り終えられると彼から離れて登られた。
アブラハムの反応は、彼が子供を産むことができると
笑う。神がアブラハムに息子を与えるという約束をされたときに、アブラハムはそれに対して、応答して笑いました。
And this laugh doesn't seem to be like a cynical laugh. It's more of like a laugh of joy.
この笑いというのは、そんなにこうあざけったような笑いではなくて、むしろ喜びの笑いだと思われます。
Isaac's name will mean laughter.
イサクという名前は、笑いという意味です。
But Abram didn't understand. How is it going to happen?
けれども、アブラハムはそれがどうやって起こるのかということは理解できませんでした。
And so in verse 18 he says, Oh, that Ishmael might live before you.
ですから彼は18節で、どうかイシュマエルがあなたの御前で生きながらえますようにと言いました。
Now God tells him specifically that it's not going to be Ishmael, but a son who's Sarah is going to give birth to, whose name will be Isaac.
けれども神は、ここではっきりと、あなたの子孫はこのイシュマエルからではなくて、サラが産む子孫からこの約束を成就すると、そして、その名前をイサクとつけなさいというふうに言われます。はっきりと示されました。
Now, Abraham and Sarah, they've made a mistake by having Abram go into Hagar, and you know, that was a mistake.
アブラハムとサラは、このハガルを通して子供を作るということによって、まあ、ちょっと失敗というか間違いを犯してしまったことになります。
But notice, this mistake did not stop God's promise.
けれどもこの彼らの失敗は何も神のご計画を止めるということはありませんでした。
It didn't take away from God's faithfulness.
神のこの真実さを取り除いてしまうということにはなりませんでした。
God was going to fulfill his promise to them.
神は、彼らに対してご自分が約束されたことをこれから、成就されようとしています。
And we sometimes have Ishmaels in our lives.
私たちは時にこの自分の人生にイシュマエルを持ってしまうことがあると思います。
And by that I mean things that we do, mistakes that we make when we've tried to do it ourselves.
それはつまりは自分たちの力で神を信じるのではなくて自分たちの力で何とかしようとしてしまったことの結果生まれてくるものです。
And when this happens, it's important that we stop trying to work things out ourselves andGive God the control.
その時に何が大切かというと、私たちは自分の人生をコントロールしようとするのをやめて、そして神にそれを委ねるということが大事です。
But sometimes what happens is that we'll do things like this and we'll kind of make a mess. And then we'll turn to God and say, God bless this mess.
でも実際は何が起こってしまうかというと、私たちは何とかその失敗を犯してもさらに自分たちで何とかしようとして余計ひどくなって、でそれを神に対して、神様この 混乱を祝福してくださいと言ってしまう。
You know, we may have our own idea how we say, okay, God, this is what you're gonna do, okay? So this is my plan, and you bless this plan.
私たちは自分でこの何か計画を立てます。そして、神様、これが私の計画です。あなたはこれを祝福してください。
And then when he doesn't, we can get frustrated.
そして神が祝福してくださらないとそれに対して不満を覚えます。
Come on, God. Why not? What's wrong?
なんで祝福してくださらないんですか？何が違うんですか？
But then we, you know, often we find out, wait, this was not his plan. I was going down the wrong way.
でもそれは、往々にして自分が神のご計画に沿っていなかった、自分の方が間違った道を行ってたということになります。
But you know, it's important at that time not to just continueto say, God, bless this, bless. Just let go of it and say, okay, I didn't, you know, and Lord, what do you want? What is your plan?
そうなった時に大事なのは、それでもそこにしがみついて、神様これを祝福してくださいと言い続けるのではなくて、それを手放して、神に手放して、神様、あなたは私に何を望んでおられるのですかと。
Because we are not meant to be God of our own lives.
なぜならば私たちはこの自分の人生で自分が神になるべきではないからです。
And, you know, that's, sometimes it's hard to learn that.
時にはそれをこう学んでいくこのことは難しいことがあります。
And rather than saying, you know, us being the leader and then saying, God bless this plan, we need to say, God, what is your plan?
ですから私たちは自分たちの計画に対して神に祝福してくださいとお願いするよりも、神のご計画は何ですかというふうに神に尋ねることの方が大切です。
Well, now back to the person of Ishmael.
イシュマエルの話に戻りますけれども、
God blessed Ishmael. He promises to bless Ishmael.
神はイシュマエルを祝福されました。神は祝福すると約束してくださいました。
It's not, he's not changed. It's not his plan.Of raising, you know, of his covenant promise would come through Isaac. That didn't change. Nonetheless, God promises to bless Ishmael.
神が永遠の契約を立てたのはイサクを通してです。その契約は変わりません。けれどもにもかかわらず神はこのイシュマエルもまた祝福してくださいます。
He will have 12 sons and there'll be 12 princes.
イシュマエルも12人の息子、やがて族長となる息子たちを持つことになります。
Okay, let's read 23 and we're just about done. 23 through the end here.
23節から最後までお読みします。そこでアブラハムはその子イシュマエルと家で生まれたしもべ、また金で買い取ったもの、アブラハムの家の人々のうちのすべての男子を集め、神が彼にお告げになった通り、その日のうちに彼らの包皮の肉を切り捨てた。アブラハムが包皮の肉を切り捨てられた時は99歳であった。その子イシュマエルが包皮の肉を切り捨てられた時は13歳であった。アブラハムとその子イシュマエルはその日のうちに割礼を受けた。彼の家の男たち、すなわち家で生まれた奴隷、外国人から金で買い取ったものも皆彼と一緒に割礼を受けた。
So Abraham is obedient to God. He goes and circumcises his whole household.
アブラハムはここで神に従って行いました。そして家の者たちもみんな行いました。
And I like it in verse 26. That same day he goes right to it.
そして、26節にあります、私の好きなところですけれども、アブラハムはその日のうちに割礼を受けたと。もうすぐ行いました。
He didn't pray about it.
彼は別にそれに対して祈ったわけではありません。
I mean, there's no need to pray about it. He knew what to do and he did it.
もう祈る必要もなかったわけですね。やらなければいけないことは分かっていたので、それを行ったということです。
And you know, that's sometimes that's a great lesson for us, because sometimes we can know the right thing, but we just sort of for some reason just delay.
でも時に私たちもそれが必要です。しなさいと言われていることが分かっている時に、遅らせてしまうということがあるからです。
I mean, there are certain things that you don't need to take time. When God shows you that they're right, this is the right way. There's no need to take time and ponder it. It's just, you know, it's the thing to do.
ある分野に関しては、またあることに関しては、私たちはこう時間を取って考える必要がないということがあります。神がこうしなさいと言われたときに、それを時間をかけてそのことについて思い巡らすのではなくても、すぐにそれを行うべきことというのがあります。
For example, one thing is repentance.
例えば、悔い改めです。
The Holy Spirit says that's wrong. That's wrong.
聖霊がこれは間違ってると教えてくれたとき、
There's no need to take and, you know, God is kind of showing me and, you know, to talk about it or pray about it. Sometimes we do that. The thing is, right then and there, we should respond to God and say, okay, I won't do that. I'm going to turn from that.
聖霊にこれは間違ってると示されたときに、いやでも神様これはで、そこでもこう話をしてみたり祈ってみたり、そうやって時間をかけるのではなくて、もうはっきりとその時には、あ、分かりました、もうもうしませんと、そこから向きを変えるという必要があります。
And sometimes people, for example, believing in Jesus Christ, the Bible says today is the day of our salvation.
また、このイエス・キリストを信じるということに関してもそうですね。今日が救いの日であるというふうに聖書は言っています。
But you know, sometimes this idea, well, I'm not quite ready. And then, you know, people will go, sometimes they'll go years and they think they're not quite ready. And then we'll actually treat them, well, she's not, or he's not quite ready. There's nothing to be ready. It's like, believe, today is the day. When God tells us something and we see it,We need to respond immediately.
ある人たちは、いやまだちょっと心の準備ができてないからといって、もう何年も何年もそういう状態のまんま、いつまでも準備ができない状態で、また逆に私たちも、あ、この人はまだ準備ができてないからというふうに考えてしまうことがありますけれども、でも、主は今日が救いの日と言ってくださっています。ですから、聞いて分かっ、もう
分かったら、
その時にすぐに信じる、先延ばしにするのではなくてすぐに信じるということが大切です。
All right. Yeah. Just one thing. I think, this is the last thing I'm going to say. But the devil, I think, works so well with that, this temptation, just wait, okay, that's good, okay, but just wait. And many people, they're robbed of a spiritual life because they're waiting when they shouldn't be waiting.
またそういった時に悪魔は本当にそこに攻撃してきます。そしてちょっと待ってと、それは確かにいいことだけれども、でもちょっともうちょっと待ってた方がいいというふうにささやきかけてきます。でも実は待つべきでないことというのはありますから、そこを気をつける必要があります。
Okay, said enough, I think. Let's pray.
お祈りします。
Lord, I thank you for this example that you've given us in your word, the example of Abraham and Sarah.
お父さん、聖書を通してこの朝は特にまたアブラハムとサライを通してサラを通して模範を私たちに教えてくださったことをありがとうございます。
And Lord, you did a wonderful work in their lives that we've all been able to look at and we've seen how you're true to your promises.
主が彼らの人生に働いてくださっている姿を私たちはこうして見ることができます。そしてあなたの素晴らしい約束の御言葉がその通りになる真理であるということを見ることができます。
And it was worth it that you were allowing their faith You are drawing out their faith and building their faith.
そしてまたあなたは、この信仰を立て上げようとしてくださる、強めようとしてくださることをありがとうございます。
And I pray in the same way that you would be glorified in each of our lives.
同じようにどうか、私たち一人一人の人生を通してあなたが高められますように。
And for those times when we have to wait upon you, help us, Lord, to realize that you're doing something. You're doing something good.
私たちが時にあなたを待たなければいけない時に、どうかあなたが私たちのうちに何か良いものを、良いことをしてくださろうとしていることを私たちが覚えることができますように。
And we can trust in you. Your word is true.
あなたを信頼することができますように。あなたの御言葉は真理です。
And Lord, help us on those other things when we don't need to wait. When you speak to our hearts and you want us to move, help us to be people of action.
また、待たなくてよい時というのもありますから、その時にはどうぞ私たちが行動を起こすことができるように助けてください。
And Lord, we just thank you for your presence in our lives.
私たちの人生にあなたのご臨在を表してくださることをありがとうございます。
That our lives are not meaningless.
私たちの人生は意味のないものではありません。
We're not drifting around aimlessly.
私たちは目的もなくさまよっているものではありません。
But you are involved in our lives.
あなたが私たちの人生に関わってくださっています
。And we praise you for that, Lord, and thank you for that.
そのことを本当にあなたを褒めたて、また感謝します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。